こんにちは、聞くエンジニアタイプです。この番組は技術者のためのキャリア転職情報を発信するウェブマガジンエンジニアタイプによるオリジナル番組です。さまざまな領域で活躍するエンジニアや CTO、 テクノロジーに関わる人々へのインタビューを通じてエンジニアとして成長していくための秘訣を探っていきます。それでは本編をどうぞ。
エンジニアの成長を掘り起こす第56回聞くエンジニアタイプ始まりました。イエーイ。すごいテンション高いゲストがいますけれども、
こういうのを求められているのかと思ったけれども、そういうわけではない。
求めてます。ありがとうございます。いやもう私はね、お久しぶりもお久しぶりです。今日は超豪華ゲスト松岡レインさんにいただいております。イエーイ。
お久しぶりです。
あ、お久しぶりですね。
とあとその他、はい、日本の人たち皆さんお久しぶりです。
そうですね、なんか最近日本のメディアに出てるのをあんまり見てなかったなと。
まあロンドンにいるからね。
いやロンドンからありがとうございます。本当に、
いえいえ。
そうか、日本時間で言うと早朝に今日は録音をしておりまして、もう付き合っていただいてありがとうございますという感じです。
いえいえ、こちらこそ。
ちょっとなんか1年ぐらい出てなかったというところで、レインさんのことを知らない視聴者の方々いると思うので、あのレインさん軽く自己紹介をしていただいてもいいですか？
はいはい。なんか私の名前で調べるとどうやらいろいろもう十分な情報が出てくるっぽいんですけど、なんかチャット GPT やら生成 AI やらのおかげで。まあでも一応話しておくと、大学は東大で薬学部卒業で、で、まあ、薬学部の院試で首席まで取ったんですけど、なんか航空宇宙のことに興味が湧いて、まあ、かっこ宇宙兄弟読んで面白くて航空宇宙やりたくなって、急遽薬学部辞めてそのままアメリカに航空宇宙工学をやりに留学したっていうのが一応始まり で、うん、でそこから初めてプログラミングに触れた感じですかね、今のキャリアにつながる。でも最初はマトラボなんですよ、触ったの。クソ受けるって言ったんですけど、マトラボでなんか行列とか数値計算とか、なんかそういうのやってて、でなんか数理最適化とかをその時専門でいろいろ勉強して、まあ、ちょっと研究でも使ったりしてっていう流れで機械学習に触れて、うんうん、まああとミーハーだったので、まあ機械学習その時流行りだったから2016年とかそれぐらい、
うん、ああいい
ですね。で勉強してみたら面白くて、でそのまま興味が湧いて勉強してるうちに、まあなんかもうちょっと、まあなんていうんですかね、その博士課程まで進んで、まあどう考え、どうしてみるか考えるかって言って PhD、うん、MIT まで進んだんですけど、まあなんかちょっと論文書くよりコード書く方が楽しいなってことで1年ぐらいでやめちゃって、でそのまま帰ってきて、でちょうどその時にあのいいインターンの機会を、あの M3 さんもそうですし、サンサンとあとメルカリでそれぞれインターンして、で最終的にメルカリに就職したっていう感じでした。まあ、なので2週間だけ M3 私いたんですよね。そのバークスさんとはちょっと
かぶ
ってはないけれども、ねえねえ、もったいなかったけど、まあでもなんか多分西場さんにその時しごかれたのは、まあまあすごいいい思い出だ。すごい楽しかったその時は。で最終的にそれでメルカリ入って、あとは最初機械学習エンジニアだったけれども、まあなんかだんだん気がつくうちにバックエンドやったりデータ分析がってやってる時もあったりして、うん、まあなんかメルカリ JP 内でも働いたし、ちょっとだけペイに行って働いたこともあるしみたいな、うちに最終的にメルカリ US、 そのアメリカ版のアプリを作る方に移って、うん、まあ2年半ぐらい過ごして辞めて、今メタで、ロンドンのメタで働いてるっていう感じですね。うん、でロンドンのメタでは最初1年間ぐらいずっとチームが決まらなくて、なんか去年、うん、一昨年レイオフの騒ぎあったじゃない。あれがあったせいでそのポジションがずっとないみたいな状態が1年近く続いて、でみんなこうブートキャンプっていうそのチームを決まらない人たちの集団がなんかその状態のまま4月、去年の4月のレイオフに全員巻き込まれてレイオフされかけたっていうことがありまして、で私はその後運よくその今のチームのマネージャーに拾ってもらえて、まあ、結局再就職じゃないですけどメタに残ることはできたんですけど、ちょっと他の人たちは わかんないですね。多分結構辞めた人も多いんじゃないかなっていう。
ああ、厳しいっすね。厳しいな。
いやー、大変でしたね。その、うん、今のチームのマネージャー、その拾ってくれた人は、もともとメタ入る前から交流があったっていうか、うん、まあなんか話はしていて、また入った時点でヘッドカウントがなかったんですよね。はいはい
うん、
まあでもその私がレイオフされかけてもうギリギリ辞める直前ぐらいでそのチームにヘッドカウントができて、じゃあちょっとよろしくお願いしますって感じで復活。
いやすごいギリギリで生きてますね。
いやもう人生運ゲーですよマジ。
いやでも本当に興味の移り変わりがすごいですよね。
そうっすね。
最初の時マトラボでプログラミング心折れてもおかしくなかったのに。そこから深掘り深掘り、いつの間にかメタに行ってると。
うん、そうですね、確かに気がつけばここまで来たなみたいな。まあでも、割とエンジニアリング性に合ってたなっていうのはありましたね。うん、トラブルを書いてた時も別にそんな嫌じゃなかったっていうか、はい、あ書いた通りに動くすげえみたいなぐらいの感じだったので、
うんうんうん
まあ、思ったより抵抗感は。なかったかな。
エンジニアリングのどういうところが良かったなって思うんですか？
ああでもなんだろうな、最近はそんなに思うことはないですけど、なんか昔はこう、はい、まあパズル解くみたいに、まあ、パチパチパーツ組み合わせていって、はいはいはいはい、ああ思った通りに動いてやったみたいな、まあそれだけで面白くないですか普通に。
うんうん、私もそうな感じがします。
思った通りの機能が、ああ、こうすれば作れるんだ、ふーんみたいなとか。でなんかいろいろ勉強していくと、なんかもっと他の側面が好きになるっていうか、うんまあ、なんか今は本当仕事でも大規模システムを扱うことが多いから、まあ、なんか技術そのものとかっていうよりかは、まあなんか個々の技術が組み合わさって、今こんな巨大なエコシステムがこういうふうに動いてて、あ、ここにボトルネックあるんだ、みたいな見つけたりすると、ちょっと、なんかグッグッとくるものがあるっていうか、わかりますか？
わかりますよ。あの、うん、システム自体に興味が出てきてるわけですね。
あ、そう、でかいコードベースとか、なんか、うん、複雑なシステムとか見ると、まあ、血湧き肉踊るっていうか、まあ、もっと言うとレガシーコードがたくさんあるところにこう踏み込むとワクワクしますよねっていう、そういうあれです、う
ん、なんか桜田ファミリアみたいなやつですよね。
あ、そうそう、まあ、マジでそれです、うん、本当にうちの会社は、うん
おー、まあ確かに、まあ、メタクラスになると超大規模システムの裏側が見れるっていうのはめちゃくちゃ面白そうですね。
超楽しいですね、うん、その観点でもう誰も読みたがらないけど、うん、うちのチームの人たちこの C++ の部分君に、ね、お願いみたいな、いいのみたいな。むしろそういうところをちゃんと理解して、なんかなんていうんですかね、急所をつくじゃないけど、なんかそれやるだけで正解になるのにみたいな、うん、そういうふうに思ったりする。
はい、なんか昔からそのイメージ結構ありますね。そのレインさん、急所をつくの結構得意というか、そういうイメージ、なんか昔からあります。機械学習エンジニアとしてやってた時とかも、こうポイントをついて、そこの一番重要なところをかっさらっていくみたいなイメージありますね。
あ、そうそう、私も割と今の心情というか、なんか戦い方はもう完全にそれにしていて、
うんうん、
結構なんか何でもかんでも全部追ってって、こう全部きれいに作ろうとしたりとかきっちりやろうとするともう終わんないんですよね、うん、まあ、はいはいはい、無理無理無理、そんなの到底無理なんで。まあでもなんかこう、ね、そうそうそう、人間が最大のブロッカーになるし、
うんうん、
まあ時間がいくらあっても、まあ、これだけでかいシステムだと無理だけど、なんかこう産業を変えてこう数字がボンと出たらもうそれでいいじゃないですか。そういうのが楽しい。
いや、いいですね。うん、結構それで言うと、あれですね、そのパズルを解くみたいなところの急所をついてたのところが、こう何でしょう、システムっていうところに移行してる、こうちょっと飛躍、うん、大きく視野が広がったのかなっていう感じがするんですけど、まあ、今日この番組はこうストレッチにできた話みたいなのを聞く番組なんで、
何
でしょう、その視野が広がったきっかけとか、何でしょう、そういう瞬間っていうのは過去あったんですか？
すごい、なんかちゃんとうまく話を持ってった感が。
すぐね、このレインさんすぐ私の社会性について指摘してくるんだよな。
うん、いや素晴らしいことだと思いますよ。
はい、いやこういうあの番組なんでよろしくお願いします。
こういう番組なんで。はい、ストレッチできたとき、その視野を拡張できたときか、
うん、
どうでしょうね。でもなんか、私もともとその全然機械学習とかしかやってこなかったっていうか、まあ、ほとんど Python とかしか書かなかったみたいな感じでメルカリ入ったんですけど、まあ、なんか一番最初にそのグってなんかいろいろできるようになったなって思ったのは、なんか、やっぱ鉄火場に放り込まれたときっていうか、なんていうんですかね。
はいはいはい。
まあ、なんか、納期があるっていうわけじゃないけど、それまでずっとこう進まなかったプロジェクトがあって、このクォーター中にどうにかしたいみたいな感じのところに入って、うん、でやらなきゃいけないことはバックエンドでその、まあ、誰かが作ったモデルをその、うん、まあ、その検索のリランキングだったんですけど、まあ、それをこうバックエンドにつなぎ込むみたいなことをしなきゃいけなかったみたいな、
うん、
で、まあ、明確なオーナーがいなくて、で私がこう一通り引き取らなきゃいけないみたいな感じの時に、まあ、バックエンドなんて全く触ったことない、 PHP のコードもほとんど読んだことないみたいな、うん、まあ、どうすっかなみたいなところから始まって、うん、なんかガッていろいろ勉強してコード読んで触り方覚えていろんな人に聞きまくって、2週間半から3週間ぐらいで終わらせたのかな、それを、うん、みたいな、
はいはい、
時は結構、うん、ああ結構バックエンド楽しいなみたいな、まあ、そういう感覚になって、
はいはいはい、
まあ、やってみるもんだなっていう感じ、まあ、なんか全然違う触れたことのない技術に、まあ、いやおうなしにガッて触るときは、うん、まあ、グッと伸びる感じはありますかね。それは今でも多分同じだと思いますね。
はいはいはいはい。俺任されたときというか、PHP も触ったことないし何もやったことないのに、そんなってならなかったですか？
まあ、ならなかったですかね。まあ、むしろなんか、よし、勉強するぞぐらいの感じでした、ね。
はいはいはい、
はい、うん。それはなんか、多分今も昔もそんなに変わらないですかね。
まあ、確かに勉強精神強いですよね。うん、
まあ、勉強楽しいですよね、いつでも。
まあ、楽しい。わかる。
うん、ね、何、いつでも楽しい。旅行中だって、本は読むし、
うん。そうですね。うん、
思い出すな、その時 PHP とか1ミリも触ったことなかったから、なんだこのドルマークはとか、なんかその辺からスタートだったんで
本当に最初っすね
本当に本当に
一番最初、うん、
そう、デザインパターンとかも知らないし、なんかプライベートとかパブリックとか書いてあるけど、これ何とか、そんなか Python しか触ったことないですからね、もともと、わーみたいな。でもそこからなんか技術ブログとかガッて読んで、まあ、一通り触り方を覚えて、会社の中の人に聞いて、うん、このログを見ればなんか何が起きてるか分かるよみたいな、なるほどとか言いながら、
うん、
でこれ走らせるとインテグレーションテスト走るから、これで確認するといい、おーなるほどみたいな、もう一つ一つ、はいはいはい、まあなんかやってったら、まあできたみたいな感じでした
あーなるほどね。そこ確かに、そこ鉄火場に放り込まれるっていうのは結構ポイントっすよね。なんか人生でどっかであると、これによって自信がつくっていうのはありますよね。
そうそうそう、なんか技術書とか読むのも好きで、大体普段何かしら読んではいるんですけど、
うん、
結局なんか鉄火場放り込まれて死ぬ気で触った技術しか、まあ身にはついてないなみたいな、その頭の中にはちょっと入ってはいるけどそんな感じします
ね。そうですね、やっぱり。まあそうですね、知識として持っていても、こう手が動かない、体が動かないっていうのはよくある話かなって気がします。
そんな感じ。趣味でだからずっとこう触って勉強できる人はなんか結構尊敬してます、うん、私はなかなかそれができない。
趣味はもう完全にプログラミング、まあなんかワインの話をずっとしているイメージがありますけど
ああ、でも最近はそんなでもないですよ。ワインは日本にいた時は死ぬほどワインやってたし、まあ、ブラインドのコンテストで1位にもなったし、
素晴らしい
イギリス来たら、まあ、イギリスがそのワイン教育の本拠地みたいな資格が1個あって、まあ、それの最上級資格をいつか取ろうかなとか思ってはいたんですけど、ちょっと最近は仕事の方が楽しいのと、うん、まあ、あと旅行してばっかだとなかなか腰をつけて勉強とかもできないんで、
うんうんうんうん、
まあ、最近はあんまりワインはご無沙汰ですかね。
仕事が楽しいっていいっすね。
くエンジニアタイプでは技術者の皆さんが抱えるキャリアに関するお悩みを募集中。概要欄にある専用フォームから投稿してください。 Apple Podcast、 Amazon Music、 Spotify でお聞きの方はぜひフォローとレビューをお願いします。お付き合いいただきありがとうございました。